マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。今日のお客様は、まあ日本人日系人だけではありませんけれども、特に私たち日本から来た者には心強い味方、クアキニメディカルセンター、クアキニ病院の副院長でいらっしゃいます三木信之先生です。三木先生、ようこそ。
ありがとうございます。こんにちはですね。
今日はホリデーで、三木先生はね本当にお忙しくて、なかなかもうずっとご出演をお願いしてたんですけども、やっと叶いました。
申し訳ございません
さて、三木先生も皆様にはおなじみですけれども、お生まれは兵庫県の姫路市。
そうです。
いいとこですよね。
綺麗なねお城があります、白鷺城、う
ん、そして日本三大おみこしも有名なんですって。お祭り、
喧嘩祭りというのがね、そうそう、すごく有名な播磨、灘の喧嘩祭りっていうのがありまして、
先生はお上品なお坊ちゃまですから、そんな荒っぽいお祭りには参加しなかったんでしょ。
そうですね、本当は体が弱くて、
嘘、
細くてね、青白くて喘息がありましてですね。
本当の話ですか。
もう小学校、いや中学校1年生の時は一番前でしたね。
本当に
1メーター36センチ、
かわいかった、
30キロぐらいしかなかったんですかね。
こんなに大きくなっちゃって
失礼しました
その三木先生ですけれども、その姫路にいつまで、
高校出るまで姫路にいたんですが、
はい、
兵庫県の白陵高等学校というところに行ってたんですけれども、
名高白陵かというお利口さん
の、今はそうですけど、私が行ってた時はそうではなく、
ご幻想を、
灘紅葉、六甲純真、江南白陵とこういう感じでございましたけどね。
今ではトップですよね。
そうですね、灘の次ぐらいで、なんか東大も30人ぐらい毎年入るっていうふうにね聞いておりますけど、やっぱ後輩は、優秀な方がいっぱいおりますし、
その優秀な高校から、先生なんでアメリカ行こうと考えたんですか。
本当ね、ちょっと長くなるかもしれないんですけど、僕は画家になりたかったんです。で、父が医者だったんですけれども、反抗期もあったんで、中学校ぐらいの時にね、とにかく僕は画家になりたいってずっと勉強せず絵ばっかり描いてたんです、中学時代はね。んで高校に行った時に、東京芸大とか多摩美大とか、はい、そういうところに行きたいとか言って生意気なこと言って、で塾とかね、そう東京の方に行って、デッサンの、はい、東京芸大を目指している高校生のデッサンの会に行ったんです。
本格的、
そしたら むちゃくちゃ私は上手いと思ってたのが、むちゃくちゃ下手だったんです。で、世の中上手い人がいっぱいおってこらあかんわと。で、親父が医者だったという話をしましたけど、
はい、
アメリカに、見学に行った時に、アメリカの医療はすごく進んでいてると、だからアメリカで勉強がしたい、だけど、僕がおったから、行けなかったという話を昔してたんです。じゃあ僕もじゃあアメリカ行って医者になろうじゃないかっていうふうに、その頃高校生の時にね、画家を諦めてからそういうふうに方向転換をして、で勉強したんですけどね。
お父様は嬉しいですよね。自分の夢を叶えてくれるアメリカでという。
そうですね、でも、親父亡くなりましたけど、彼は日本に帰ってきて自分の病院を継いでもらおうと思っていたと思うんですけれども、帰れなくなってしまいました。
先生がいらっしゃったそのアメリカの大学はクレイトン大学といいまして、ニューズ&ワールドレポートの毎年の発表によりますと、大学ランキングなんですけれども、もう中西部の大学の中で常に1位という、これも難しそうな大学ですね。
僕が、当時留学生、日本から留学生を受け入れてくれる大学というのがあまりなかったんですけど、たまたまそのクレイトン大学が受け入れてくれるということで、で行ったんですけど、やっぱりね、そのアメリカでもトップ10、トップ20ぐらいのね、いい成績の まあ、高校でね、いい成績の子たちがみんな来ていたので、はい、だからやっぱりその人たちと戦っていい成績を取らないと医学部には行けないので、うんね、だからほとんど A を取らないと、あの GPA っていうのがあるんですけど、だいたい4がね、一番いいんですけど、はい、まあ、大体 3.8 とか 3.9 とかないとねいけないので、4年間通してほとんど A じゃないとダメなんですよね。だから非常に大変でしたよね。アメリカ人と対等に戦っていかないといけないので、うん、日本人の私が。
それもアメリカのトップクラスの生徒さんたちとの戦いですからね。そうです。先生英語できたんですか？
ちょっと関西な弁なまりがありましたけどね。
関西なまりの英語、
関西弁なまりの英語っていうか、ね、よくみんなのアメリカ人の友達にバカにされましたけどね、冗談ですけど。
わあ、じゃあ本当に勉強は一生懸命なさった？
勉強しましたね。でも時々ちょっとゴルフもしましたけど。
やはりその中、優秀な生徒さんが選ばれて入って、その中からもどんどん落とされていくわけでしょ？
そうですね、まあ、一応、フレッシュマンですかね、1年生大学に入った時、はい、医学部志望の連中がだいたい800人ぐらいいたんですけど、だいたいその中で結局医学部に入ったのは、40人ぐらいですかね。
うわ、
で一応クレイトン大学の医学部というのは110人あの当時定員だったんですけど、まあ大体願書を出したのが6500人。
え、6500人、うん、え、合格者は
110人ですね。
なんという競争率、うん、そんな。
だけどまあアメリカの場合、いろんな大学を受けて、だからいろんなところにみんな受かるので、だから実際はだからその110じゃなくて、まあ300とか400ぐらい受かってると思うんですけどね。だからクレイトンに受かっても他の大学の医学部に、はい、ハーバードに行ったりする人たちもいっぱいおるので、だから単純に計算して65倍というわけではないです。
でそれにしても、わあ、先生やっぱすごい人なんだな。
いや、そんなことないです。
いつもご謙遜だけど、
ネブラスカ州っていうのはね、オマハ寒いんで、10月からね4月まではねほとんどもう雪なんです。だからもう地面はもうほとんど雪で、で夏はすごく暑くて、サンダーストーム、あとヘイル、ひょう、ゴルフボールサイズとかね、あるいはソフトボールサイズのねひょうが降るんです。
それかなり危ないですね。
当たったら危ないですよね。ゴルフしてる時にね、ゴルフボールサイズのひょうが降ってきて、フェアウェイみんなゴルフボールだらけになったことありましたけどね。
どれ打っていいか分からない。
分からない。それでオレンジボールができたんじゃないかという。
あ、本当ですか、それは。
嘘です。
もう、とにかくそのクレイトン大学のあるネブラスカ州オマハ、聞いたことはあるなとか、実際どんなとこか、日本人いました？
中西部の、それこそアメリカのど真ん中にある、町で、まあ、大体45万人ぐらい人がいらっしゃるんですけど、まあ、大体9割5分が白人というところなので、東洋人日本人というのはほとんど少なかったですよ。何百人というレベルだったと思うんですけど、日本食のレストランがマウント富士というのがありましてですね、
何もですね、
そこがなかなかお金がないので行けなかったんですけど、まあ、年に1回ぐらい誕生日に行ってすき焼きを食べるたりね。で、あとは日本食の食料品店が あるんですけど、
よかった、
アキさんというところね、でアキさんがやってて、でもほとんどね、賞味期限切れなんですよね、その品物がオマハに来ると。いや、多分日本からもう賞味期限ギリギリのやつがウエストコーストに来て、ね、ロサンゼルスとかサンフランシスコ、それからデンバーに来て、それからオマハに来るので、オマハに来た時はみんな賞味期限切れなのね。
それでも食べちゃう、
それみんなそこにね、なんかいろいろなんかシール貼って、ね、隠してるのよ。だからそれを剥がしたらね賞味期限が出てくるんですけど、もうカップヌードルなんかね、スープがみんな茶色なんです。でわさびはねどんだけつけても効かないの。
あら、まあ、よくご無事 でそういうものを召し上がりながら。
そう、いや、で月に、まあ、最初はなかったんですけど、月に1回ね、ウエストコーストの方からマグロが1匹来るんです。
それ大丈夫ですか？
いや、空輸で来るので、
それだけは
新鮮だと思うんですけど、もちろん我々お金がなくて買えないので、アボカドを買ってきましてですね、アボカドをスライスして、それにわさび醤油をつけるとね、トロみたいな味がするんですよ。だからご飯炊いて、でそれからトロっていう風な感じでね食べて、
すごい。今でこそ先生その食べ方流行ってるけど、その頃からなさってたんですね。
そうですね、
生活の知恵ですね、
すごい、
生きるために。
本当でも美味しいですよね。
へえ、 まだまだそのオマハのお話も伺いたいんですけれども、先生はあの桑木にメディカルセンターの副院長でいらっしゃるだけでなく、他にもいろんなことなさってますね。大体先生の現在のお仕事ってどんな感じでしょう？
ですね、午前中は桑木に病院のアドミニストレーションで、はい、副院長としての仕事をしているので、はい、大体まあ7時半ぐらいから、はい、まあ、大体2時ぐらいまで病院の中におります。で、まあ、午後は内科の開業をしていて、まあ、2時から5時ぐらいまでは診察させていただいてるんですけどね、一般内科で、はい、でも本当その時間が一番楽しいんですよね。患者さんとお話ししたり、患者さんと一緒に病気に対してこういろいろ考えたり、ね、治療方法を見つけていったりというのが一番楽しくて、はい、僕も患者さん大好きなんです。
だから患者さんも先生のこと大好きなんだ。
患者さんがね、僕のこと大好きかどうか分かりませんけど。
よく聞きます、先生に救われたって。
いや、そんなことないです。
患者さんを見るのが大好きっておっしゃるなら、やはり画家じゃなくて医者でよかったですね。
だと思います。やっぱりやっぱり自分が好きなことをね、やれるっていうのはすごく幸せなことだと思うんです。だから僕も本当幸せやなと思うし、本当に毎日病院行くのがね楽しい。
患者さんと会うのがお好き、病院も楽しいとおっしゃる、まるで天職の三木先生なんですけれども、やはり副院長としては他にね、例えば去年の場合は秋篠宮様をお迎えになったり、そういった公式行事とかもたくさんあるでしょ。
そうですね、去年は本当に光栄なことで、はい、元年ものの一環として桑木に病院に秋篠宮殿下妃殿下お越しいただいて、そのご案内させていただくというね、光栄な、はい、役を賜ったんですけれども、すごく領事館の方たち、伊藤総領事はじめ、はい、吉田さんならいろいろな方にお助けいただいて、結局、成功を理に終わることができたんですけれども、それ以外に、三笠宮殿下妃殿下も1994年に桑木に病院を訪れていただいたし、あと高松の宮妃も来ていただいたし、あと黒田聖子さん来ていただいて、あと桑木に病院の歴史を遡ると、昭和6年に高松の宮殿下が練習艦隊を率いてハワイに入港された時に桑木に病院に訪れていただいたというようなこともあるんです。
はい、
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
そうなんです、今日はハワジー急に日本にいらっしゃいまして、欠席なんですけれども、ドクター三木桑木にメディカルセンターの副院長をお迎えしての今日のマイストーリーです。先生、皇室ともつながりのある病院、桑木にメディカルセンター、桑木に病院、私たちには大変親しみのある場所であるんですけれども、意外と詳しくは知らなかったりするので、先生から教えてください。
喜んで、桑木に病院が設立されたのは1900年に遡るんですけれども、その当時3500人ぐらい、ホノルダウンタウンのホノルルに日系人の方が住んでいらっしゃったんですけれども、1899年の12月に、ペストがダウンタウンで流行りまして、でその人たちを治療、その時も治療する薬もないし、だから治療の一環としてその患者さんの家をね焼き払うという、ことをしていたらしいんです。で、1月、それこそ1900年の1月の20日に、その火事が消せなくなっちゃって、風向きが変わったというか、で大火事になってダウンタウンがほとんど焼けちゃったんですよね。でその当時の日系人の人が見てもらえる病院というのがなくて、その時いろいろ他の病院もありましたけど、日系人のお医者さんもそこに病院に行って診察はできないという状況だったので、ハワイのコミュニティ、日系人だけではなく日本人だけではなく、いろんな方がお金を集めて、ダウンタウンのホノルルに38床の木造の病院を建てたんです。それが日本人慈善病院っていうんですけど、それが桑木に病院の始まりなんで、119年前なんですけれども、でそれからしばらくして、今の桑木にストリートに、移転しまして、それが1918年の 9月の27日、うん、その時に、まあ、その桑木に病院で、
はい、
桑木に病院というか桑木にストリートでね、患者さんを見るようになって、でその時、病院の名前を日本人病院っていうふうに変えたんです。だから、まあ、去年がそれこそ100周年記念だったんですよね。桑木にストリートに移転してから、ところが、まあ、第二次大戦の時に、陸軍に占領されましてですね、まあ、12月15日1941年ですかね、
はい、
パールハーバーの真珠湾攻撃の1週間後に、
はい、
陸軍に占領されて、病院で勤めていたお医者さん看護婦さんみんな、まあ、コンセントレーションキャンプですかね、そこに送られるようになっちゃって、で、まあ、病院もね日本人病院とは呼べないということで、まあ、桑木に病院というふうに名前を変えて、それで、まあ、今こういうふうになってきてるんですけど、どんどんどんどん大きくなってね、
うん、
最初から38床の木造のダウンタウンの病院だったんですけど、今は、まあ、210床あるんですけど、あとロングタームケアって、まあ、長期介護の、ね、施設も横にありまして、
で
それが195床あります、
うん、
で、まあ、エマージェンシールームもあるし、まあ、外科の手術もいろんな手術をやってますしね、
うん、
皆さんでも桑木病院というのは大きな財団というのがないので、
うん、
まあ、皆さんコミュニティの方の支えもあってね、いろんなドネーションも毎年してくださって、うん、そういうものもあって、まあ、ずっと大きくなってきた病院なんですけどね。
わあ、そんな苦難の歴史があったなんて知りませんでした、そうか、その当時は日本人やはり本当に大変な生活を強いられてたんですね。
そうですよね、うん、で、まあ、その1900年にできた時にやっぱり領事館の方たちにもすごく、サポートをしていただいて、はい、だから、まあ、日本人の方たちをなんとか、まあ、治療しないといけないという、そういう、まあ、使命もあったんでしょうけど、
はい、
すごくお力を注いでいただいて、まあ、病院建設には領事館の力がなければ病院は建設できなかったというふうなことをね、どっか読んだことありますけれどね。
あ、じゃあそういう歴史もあって領事館、まあ、外務省日本国とのつながりも未だに強いということなんですね。
そうですね、
ま
あ、光栄なことで、まあ、大正天皇からもご寄付をいただき、昭和天皇からもご寄付をいただき、
はい、
まあ、去年は100周年ということで、昭和平成天皇からもご寄付をいただいて、本当に光栄なことだと思うんですけどね、うん、
あの病院に寄付したかったのお名前があったりして、ちょっとじゃ恥ずかしいかなとか思うけど、そんなことないですね。
全然そんなこと
やっぱりね、
まあ、寄付というのは本当に、まあ、1セントから始まるので、
はい、
その金額が問題ではなく、やっぱりそういう気持ちというのがね、まあ、塵も積もれば山となるということもあるの で、
ね、最初に本当に皆さんで作った小さな38床の病院、当時の方が今の桑木に病院見たら感激喜ぶでしょうね。
そうですね、
本当に私たち来やすいというのもありますし、どんどん新しい機器が入ったりすごいですね、今
すごく力を入れているのが整形外科、
はい、
オーソピディックサージェリーとか、あとジェネラルサージェリーね、あと特に乳がん手術とか、そういうのすごく、力を入れていまして、まあ、乳がんというか、まあ、女性のようになるとカピオラニっていうふうになるかもしれないですけど、最新鋭の 3D の、ね、マモグラムも入ってますし、であと、まあ、女性のね、ジェネラルサージェリーが3人いまして、まあ、特に、まあ、中静香先生とか、岡戸先生なんて日本の方ですし、
はい、
まあ、腕もすごくいいし、なんで乳がんに、まあ、乳がんになったら困りますけど、もしね、そういうふうな疑いがある方、
ね、心配があったらね、
で、あと新しいテクノロジーって今マグシードって言って、マグネティックの、ね、ビーズをね、がんの腫瘍のところにね埋め込んで、で手術をするときにそこをターゲットにしてね、こうちゃんとこう綺麗にそのがんの腫瘍から全部取れるような、
うわ、
そういうふうな技術も多分ハワイで初めてだと思うんですけど導入しまして、すごく、まあ、いいと思うんですよね、患者さんにとっても。 ちゃんときっちりね綺麗に取れるっていうのと、うん、それとあと患者さんの出血するのとかそういうのも全然、まあ、少なくなるし痛みもね少ないし、まあ、手術の前ですけど、
うん、だからすごい、
まあ、それでまああとねまあがんの専門の先生も、日本語しゃべる先生いますしであとまあそれ整形外科でもね、はい、高井先生とか
森
先生とかね、うん、
も
いらっしゃいますし、
はい、
心臓内科のね福山先生とか。
はい、
うん、あの内科でもねいろいろな先生、
はい、
日本語喋る先生もいっぱいいますし、うん、うん、まあ日本人だけではないですけど、あと、まあ、大学ハワイ大学の医学部の方のね学生たち の、はい、あのトレーニングも力を入れてますし、あと看護婦さんのね、うん、教育にも力を入れているので、まあ、将来ねそういう人たちが我々の命を救ってくれるわけなので、
うんうん、そうですね、あのケースのスタッフもあのお子さんを、ね、何ですか勉強に行かせて、ああとっても学んだと、ああいういい病院だと改めて分かったと言ってました、うん、
いやでもね僕レインボー学園もね時々、はい、まあ、いろいろ、まあ、関わってきたんですけど、はい、まあ、レインボーの学生の中でもあのすごくやっぱ勉強頑張ってね、
うん、
彼らは本当にだから、ね、将来を支えていく僕は人たちになるんだと僕は思ってるんで、
うん、
だから日本とアメリカと両方の文化、
そうです
ね、言語カルチャー、ね、そういうものを全部あの踏まえて世界どこでも活躍できる人材に育ってくれると思うんですけど、中にはやっぱり、ね、その中でやっぱりあの医学部に行ったり、
うん、
あのハワイ大学の医学部行ったりしてお医者さんになってる方ってもいますし、それ以外にもねいろんなところのいろんな分野で活躍されてる、人もいっぱいおるので、まあ、今ね、の経図を聞いてらっしゃる方があの、ね、子供さんいるかどうか分かりませんけど、うん、ね、彼らはね、僕らね、あの僕らのね、宝やと思うんです。
うんうん、
だから お母さんたち、お父さんたちも、だからここで子供を産んで育ててっていうのは本当にもう素晴らしいことをされてると思うので、本当に、だから本当に我々の宝ですよね、子供たちはね。ねだからそれを、その方たちを十分サポートして、
うんうん、そして先生の意思を引き継いで、
いやいや別にまあ、ね、うん、医者になるだけじゃなくて、うん、いろんな分野で、ね、活躍されれば、はい、いいと思うので、
はい、
うん、ただそうやってお医者さんになりたいというような方があればね、まあ、いつでも、ね、お話しさせていただけますし、ね、
実際見たり、うん、先生からお話聞くとやる気持ちがってきそうですね、うん、仕事や人生の成功の鍵って先生にとって何でしょう。
いや、やっぱり努力することでしょうね。人一倍努力すること、人一倍勉強すること、
うんうん、
まあ、こんなこと言ったら生意気ですけど、やっぱ人に負けないことですよね、うん、でも諦めたら絶対負けるので、勝つまでは諦めない、そういうことがね大事だと思うんですけど、僕はできないですけどね。僕は天の弱なんで、でやっぱり好きなことやることじゃないですかね。自分がやっぱ好きなことがね、やっぱ一番。
そうですよね、うん、先生病院行くの楽しいんですもんね。
楽しい。
患者さんに会うの嬉しいんですもんね。
嬉しい。
わあ、そんなお医者さんいいですよね。
いやいや。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。今日は不破国メディカルセンターの副院長ドクターミキお迎えしてお話を伺いましたが、もうお別れの時間が近づいて、たくさんたくさん聞きたいことがあったんですけれども、先生、それじゃあね、先生の生きがい、それから今後はどうしましょう。
やっぱね、生きがいっていうのはやっぱり、まあ、何回も言ってますけど、やっぱりその患者さんとお話をして、
はい、
一緒にその病気に立ち向かっていく、いい結果が必ずしても出るとは限らないんですけど、うん、できる限りいい結果が出るようにお互いに一緒になって頑張っていきたいっていうのがやっぱり、うん、私の、希望であると思いますけど。
なるほどね。そうだ先生、どうしてその優秀なネブラスカの大学からハワイに来ようと思ったんですか。
あの、2つありまして、私アメリカのネブラスカに行った時に、うん、ハワイアンオープンというゴルフトーナメントがありまして、
はい、
イサオ・アオキ選手が逆転優勝して、
お
ー、わー素晴らしいゴルフコースや、あんなところでゴルフしたいなと思ったのと、あと、まあね、まあ、一生懸命頑張ってて日本に帰ろうかなとか思った時もいっぱいあったんです。やっぱりその時にあの森田昭雄さんって言ってソニーのファウンダーの方がコマーシャルで出てらっしゃいまして、
はい、
アメリカンエクスプレスというクレジットカードのね、
はい、
それで、あ、日本人でもそんなアメリカのね、うん、クレジットカードの 宣伝に出れるんだ、そりゃすごい頑張ってる、僕も絶対頑張って、医者になってハワイへ行って、このゴルフコースでやりたいなというふうな気持ちがあったんで、はい、ハワイを選ばさせていただきましたけど、
よかった。青木さんと森田さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。もうちょっと、
はい、三木先生、今日は桑木に病院の歴史を含めいろいろなお話本当にありがとうございました。ちょっとほっとしました。三木先生はゴルフもお歌もなんだかやることすべてがプロ並みと思っていましたが、絵だけはご自分が思っていたほど上手くなかったってことですね。
はい、でもゴルフも歌も上手くないですけど。
マイストーリー桑木にメディカルセンター三木信行副院長をお迎えしてお送りしました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。